本日の聖書箇所を拝読します。ヨハネの福音書1章1節から5節、新改訳聖書の157ページです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝てなかった。以上の箇所より、広川先生からこの命は人の光と題しまして説教をお願いします。
皆様おはようございます。早今年もですね、半年が過ぎてまいりました。相変わらずのコロナ禍の中にございますけれども、主が守ってくださっていることを感謝し、人々の後半のですね、歩みが主と共にあり祝福されていきますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今年も後半7月の第1週を迎えました。半年の間、イエス様が共に兄弟姉妹とあり、それぞれの歩みを守り支えてくださったことを覚えてありがとうございます。残ります後半の歩み、一人一人さまざまな課題を抱えながらの歩みとなりますけれども、主が共にいまし支え導いてくださるようにお願いをいたします。感謝をし、主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。新約聖書には皆様よくご存知の通りに4つの福音書というのがございます。マタイ、マルコ、ヨハネ、ルカ、ヨハネ、この4つですけれども、イエス様の十二弟子の一人でありましたヨハネによって書かれたものが4番目のヨハネの福音書となります。今日からこのヨハネの福音書の中から学んでいきたいと思っております。イエス様に愛された弟子ヨハネがですね、彼の視点で、しかも少し間が空いた状態でですね、人となられた神の一人子イエス様のですね、この地上での教えとお働き、そしてまた十字架の死と復活について記しております。ヨハネはこの福音書を書いた目的を20章の31節に記しております。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると記されております。今日はこのヨハネの福音書1章の1節から5節までをですね、学んでいきたいと思います。冒頭ヨハネはですね、イエス様のことを言葉と訳されておりますギリシャ語ロゴスという言葉で表現をいたしました。ロゴスという言葉はですね、ここにありますように、はじめに言葉があったというふうに、この私たちが語る言葉という訳が当てられておりますけれども、しかしロゴスという言葉は他にもですね、心とか力、技、それらを表すですね、大変深い意味を持っている言葉です。ですからイエス様はですね、 神様の言葉を語られました。それだけではなく神様の心を持っていらっしゃった。そして神様の力を表され、神様の御業を行われた方ということができます。一節と二節をご覧いただきますとですね、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられたとあります。聖書がですね、教える神様っていうのは、三位一体の神様でいらっしゃいます。父なる神様、子なるイエス様、そして聖霊なる神様の三人の人格を持っておられるお方でありますけれども、その本質において一人の神様でいらっしゃると、まあ、こういうふうにですね、言葉で説明しても、まあ、よくわからないということになりますけれども、聖書をあちこち読んでもですね、何かもう一つよく理解できないという方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、まあ、これはですね、説明して納得しましたというものではないので、まあ、これは神様ってそういう方なんだと、まあ、受け止めていくしかないと思いますね。三位一体というのは神様の奥義です。聖霊なる神様が教えていただくものであるということができます。このイエス様はですね、永遠のお方でいらっしゃいます。そして天において父なる神様と大変親しい交わりをしていらっしゃる神そのものでいらっしゃるお方であります。そして3節はですね、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないというふうに記されております。この世界と私たち人間を含めて全てのものはですね、父なる神様と等しく、イエス様も創造のお働きをに加わられていたということが述べられています。そして今日ですね、私たちが注目をしたいのは4節と5節です。お読みしますと、この方に命があった、この命は人の光であったとあります。言葉であるイエス様には命があり、そしてイエス様は全ての命の源になるお方です。命あるものというのは全てイエス様によって作られ、そして私たち人間にとって光であるお方だということです。ここで言われております命というのはですね、ただ単に私たちの肉体的な命、物理的な命、まあ、それを指しているわけではございません。私たち人間そのものを支えている命、永遠の命、霊的に生き生きとさせる命、まあ、そのように表現できるものです。そして5節にはですね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと記されています。この言葉が意味しているのは、この世界というのは神様がお作りになった時には非常に良い状態でした。何も問題がありませんでした。ところが人間が神様から離れ自分勝手に生きようとしたために罪が入ってきました。 そこには闇があります。神様を悲しませる悪が行われ、人の肉体的な死があり、罪の結果としての死があるわけです。しかしヨハネの福音書3章16節には、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると語られています。イエス様の十字架上での死と復活は私たちの罪を贖うためでした。そして復活され、今も生きていらっしゃるイエス様を信じて心にお迎えするならば、イエス様から永遠の命を与えられると約束をされています。裁きである死を抱えて歩んでいる私たちに、イエス様はご自身の命を十字架上で捨てて、私たちの全ての罪をあがなってくださいました。まさにこの方イエス様に命があった、この命は人の光であったとの通りに、イエス様は永遠に生きることのできる命を与え、私たち人間の光となってくださいました。そして次に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったのでした。私たちはですね、まるで先の見えない暗い闇の中を歩んでいるように思える時があるものです。それはイエス様がこのヨハネの福音書16章33節において、あなた方は世にあっては患難がありますと語られている通りに、私たちが生きていく時にはさまざまな苦難に出会います。自分の力ではどうしようもない時、乗り越えられないと思われる状況に、不安や心配に夜も眠れず、頭からその問題がですね離れないということもあるかと思います。病気をしたり、経済的なことなどの生活の面や、イエス様に従って歩もうとしているのに非難をされたり、妬まれたり、理不尽な批判を受けたりするということもございます。その時にですね、私たちのイエス様に対する信頼が揺れてしまうということもあります。しかし今も光は闇の中に輝いているんです。光であるイエス様が闇に打ち勝たなかったことは一度たりともないのです。イエス様が30歳から公に宣教活動を始める前に、神様から使わされたバプテスマのヨハネは、皆さん、まことの救い主が来られるので悔い改めて備えをしなさいと、まあ、そのように人々に告げました。しかしながら、神様の前にこのような使命を与えられた人でありましたけれども、このバプテスマのヨハネはヘロデ王、彼は自分の兄弟の妻を、まあ、奪い取るような形で自分の妻にしてしまいました。そのことをですね、このヨハネが批判をしたわけですね。で、これはけしからんということで彼を捕らえ、そして最終的には処刑をしてしまいました。またイエス様ご自身もですね、約3年間宣教の働きをなさいました。そしてユダヤ人宗教指導者たちの 妬みを買うことになりました。そして罪あるものと無理やり断定され、そして十字架にかけられて処刑をされてしまいました。まるで闇が光に打ち勝ったかのような出来事が起こっていたわけです。そしてそれはですね、私たちの人生においても闇が私たちをですね、イエス様から引き離してしまう、そのように思える出来事に合います。でもなんです、闇は光に打ち勝つことはないんです。バプテスマのヨハネの存在も、イエス様の十字架上での贖いの死も、何百年前から神様から人々に予言として伝えられていたことでした。私たちの人生に起こる出来事もそうです。神様の壮大な救いのご計画の中で起こる出来事です。でもそれは闇があなたをイエス様から引き離すことではなく、光は闇に必ず打ち勝っていくものなんです。イエス様は世に打ち勝ったお方でいらっしゃるわけです。イエス様は事実ですね、確かに処刑されて死んでお墓の中に葬られました。しかし3日後に二度と死なない体を持って復活をされ天にお帰りになり、今もイエス様は天において生きておられるお方でいらっしゃいます。闇に打ち勝たれた方は、光としてあなたや私の人生において共に今も歩んでくださっております。あなたは一人で歩んでいるとお思いになるかも分かりませんし、そのようにお感じになるかも分かりません。でもあなたのロープをよく知っておられ、そしてそれをですね、共に担って歩んでくださるイエス・キリストがいらっしゃり、あなたの歩みを支えてくださっています。私たちはですね、そのことを覚えつつ今週もですね、主にあって祝福された歩みをしていきたいものだと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、人の光であるイエス様が私たちと共に歩んでくださっていることを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今週も兄弟姉妹さまざまなところを通っていらっしゃいます。しかし命を与えてくださった主イエス・キリストが共に歩んでくださり、重荷を担ってくださり、支えてくださるお方であることを信じて、そして期待をして歩んでまいりたいと思います。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。試練の中にある兄弟姉妹を顧みてください。慰め、励まし、お支えくださるようにお願いいたします。病を得ている者たちに病を癒し、健やかに今週も歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。